君が僕のこと音痴って言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない。だから僕のこと僕のこと音痴って言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。だいぶもう日が経ってしまったんですけどね、2月1日に音遊びの会に行ってきました。いつもは聞き手として、まあ一観客としてこの会には行ってたんですけども、今回は初めてゲストということで、プレイヤーとしてっていうのかな、まあやる側として呼んでいただきました。結論から言いますと、ものすごくしたことのない体験をしましたね。もうあまりにも当たり前なんですけども、見るのとやるのとは違うということを痛感しました。すごく贅沢な時間で、やっぱり何が贅沢やったかって、少人数でたくさんやらせてもらったんですね。すごくそれは僕にとって発見っていうのもおこがましい、全然違う景色を見させてもらいましたね。藤本さんと2つもセッションやったよな。これは僕ものすごく大きかったですね、今回ね。藤本さんと2つセッションやったよ。もう2つとも全然違うことやったんですけども、これは自分でもびっくりしました。できたことに。そしてまあ、あと、富坂ゆりちゃんとも2人でやったんです。これもすごく、こう、デリケートな、いいっていうか、すごい僕には発見の多いセッションでしたね。それから、翼くんとも、やりました、デュオで。これもね、翼くんとデュオが成立するっていうのを、どうやったら成立するんやろうっていうのを、ほとんど予想できてなかったんですけど、できましたね。これもすっごく面白かった。そう考えるとすごい僕贅沢しましたね。2月1日ってすごい贅沢やったんやな。今こうやって並べただけでもね。で、これに加えてさらにこれはもう混ぜてもらうっていう感じでしたけど、三好ゆかちゃんと、それからゆりちゃんと、それから鎌田真紀子さんの踊りのセッションに混ぜてもらって、結構途中でガンガン音も出しました。思い切った音も出しましたね。これも面白かった。本当に贅沢をしました。なんか思い出すと、こう、なんという贅沢をしたんだろうという感想しか思い浮かばないんだけども、そんなん言われてもね、来てない人にとってはふーんっていう感じでしょうから、まず音遊びの会がどういうものかとか、藤本さんが誰とか飛ばしていきますね。そんなのは知りたい人は知ってください。知る方法はいくらでもあるので、大友さんのミュージックスを買って DVD を見ればいいと思うし、音遊びの会の CD を聴けばいいと思うし、あるいはこれからさっき彼らがやるライブに行けばいいと思うから、そしてそれはどこで売ってるとか、どこでアクセスできるとかは、めいめい知ろうとすれば知れますので、知ってください。 そこを全部飛ばして、もういきなり藤本さんとやった話をしますけど、藤本さんはいつもはトロンボーンを吹くんですよね。ここ2年ぐらいですかね。ブワブワってとにかくトロンボーン吹くんですよね。で、吹くんですけど、僕は藤本さんがトロンボーンを吹くのとは違うことをやってるシーンを2回ほど目撃してて、1回はグッケンハイム邸で、藤本さんが陶器の、展示をやった時に、たまたま行ったら藤本さんがグッケンハイム邸の海が見えるすごく素敵な神戸の塩屋っていうところの邸宅なんですけど、その海の見えるベランダに立って、白いブランコを歌ってたんですね。白いブランコっていうのはビリー・バンバンの昔の石坂浩二の作詞のやつですね。白いブランコ、石坂浩二じゃないか、あれは石坂浩二が作ったのはさよならをするためにやったかな。まあそんなことどうでもいい。とにかく白いブランコってすごくいい曲なんだけど、それをね、海の見えるベランダで藤本さんが歌ってたんですよ。もうそれだけで知ってる人はわーって思うと思うんですけど、でね、藤本さんは歌い出すと最後まで歌うんですよね。そこにたまたまいたのは僕と、あとたまたま展示を見られてた多分藤本さんの知り合いの方が2人居合わせたんですけど、君は覚えているかしらって歌ですね。それを一番歌って、そのたまたま来られた方は、ああ素敵ねって言って拍手したんですよ。一番が終わったからね。そしたら藤本さんね、終わらないんですよ。2番も歌うんですね。2番も歌うんですよ。で、わーと思って、僕はもうこれは藤本さんがこの歌を歌ったらやめるのか、もしかしたらまだ歌うのかわからないけど、これはなんかすごく今なんかいつ終わるかっていうことを考えなくていい時間だなと思って、すごく清々しい感じがしてね、その聞いてましたね。歌って歌を聞くことって終わりを予感することでもあるんですよね。普通歌を聞いてると、それが知ってる歌だとして、まあ知らない歌でもですけど、ああこの歌はいつか終わるなって僕らはいつも思ってますね。その歌がこう投げかけるフレーズ、そのフレーズが今その歌全体のどの辺っていうのをが僕らは幸か不幸か分かってしまう。だってそのたくさんの歌謡曲や J-POP を聞いた果てに、大体そういう歌が一般的にどういう構造を持ちうるかっていうのを僕らはもう体感として知ってるので、歌がこう歌われ出すと、ああこれは今歌の始めの方だな、中ほどだな、もうすぐ終わるなっていうのが分かるんですよね。この歌が仮に3番まであるとしたら今どの辺だろうってのも分かっちゃうんですよね。なんかどうも歌を聴くときにはそういうその終わりの予感っていうのを僕らは常に感じながら聴いてると思うんですけども、藤本さんの歌はもうそれを全然感じさせない。このまま藤本さんがずっと立ち尽くしてずっと歌い続けたら、僕はそれをずっと聴くんやろうかとかちょっと考えたりもしてね。それはでもちょっと考えましたけど、やめたっていうか、もういいって思いましたね。今とにかくこの歌が終わらない、全然終わりそうにない、この時間すごいって思って、僕それずっと聞いてましたね。藤本さんが白いブランコを歌うのね。案の定その後、もう一曲藤本さん歌ったんですけどね、白いブランコを歌い終わってみんなが みんながっていうか、その、僕を含めて3人が拍手したら、また藤本さんを歌い始めて、あ、やっぱり終われへんわって思ったんですけど、なんか、こういうの伝わってますかね。なんかね、こういう歌の体験をしてしまうと、もうなんかCD とか聴かなくてよくなるんですよ。僕 CD 売れへん世の中になってるっていう話を最近よく聞いて、でまあ僕も恥ずかしながら CD を出してる身分なので、それは全く困ったことだと思うんですけども、一方でね、一方でなんかその CD という円盤、たかだか60分から70分の音が詰まってるに違いない円盤をかけて、もうあらかじめそれを60分から70分、向こうの60分から70分あるなっていうことを分かった上でプレイヤーにかけるっていう、この行為がね、もはやなんていうかな、そういう音楽じゃない音楽を聴いてしまうと、この行為になかなか行けなくなるんですよ。僕最近すごい CD 聴いてないんですけど、それはなぜかっていうと、その向こう60分、向こう60分という身構えを自分に起こさせるような音楽じゃない音楽を知ってしまったからだと思いますね。そうじゃない歌っていうのを知ってしまったから。まあ藤本さんってそんな人なんですね。そんな人なんです。で、その時に僕まずすごい藤本さんの歌はすごいなと思って、でもう一回あるんですよ。それは去年の12月ですけど、音遊びの会のワークショップがありました。これはうちうちの会で、そんなにみんなを呼んでコンサートっていう状態じゃなくて、音遊びの会のメンバーがそれぞれその時々にやりたいことをやるっていう集まりです。で、僕はその12月に初めてそのワークショップに参加したんですけどね。音遊びの会のコンサートは何遍も行ってましたけど、ワークショップは初めて参加して、で藤本さんが例によってトロンボン持って吹き始めたんですよ。それで僕はまた、あ、来たな、また来たな、藤本さんがブワッブワッブワッブワッってトロンボンをこうスライドを伸ばして縮めて、伸ばして縮めて、ブワッブワッって吹く、あれあれやと思って聞いてたんですね。そしたらね、ひとしきり藤本さんがブワッブワッって言って、突然藤本さんがトロンボンをやめて歌を歌い出したんですよ。で、後で聞いたらそれは5月の歌っていう歌だったらしいんですけども、とにかく僕はその時にその歌を聞いたことのない歌で、でもすごくこう、どう言ったらいいかな、すがすがしい、なんていうのかな、とにかく、もう歌詞なんか全然忘れたけど、その、今がどんなに素晴らしい季節かっていうことを歌ってる歌だったと思いました。これ、言い過ぎかな。とにかくそんな印象の歌で、とにかくね、伴奏もなんもないんですよ。トロンボーンブワッブワッブワッってひとしきり吹いて、吹いた後藤本さんは突然その歌を歌い始めたんですね。で、その歌を全部歌い切ってから、またトロンボーンブワッブワッブワッと吹いて、吹き切ったなと思ったら、終わらはりました。僕それ聞き終わって、ほんま、また何が起こったんかな、これ何やったんやろうって、もう呆然としたんですけども、呆然としたけど、呆然としたけど、 その時ね、これなんか、この歌すごいなって思った。つまりトロンボーンがブワッブワッブワッと吹いてる、あれって振り返るとあたかもそれが歌の前奏みたいで、そして歌があって、そしてまたトロンボーンがブワッブワッブワッっていうすごい長いエンディングのようなものがあって、なんかそんな構造なのかなと振り返ると思えたんです。でもそうだったとしても、そうだったとしても、そのイントロ、トロンボーンがブワッブワッというイントロも、トロンボーンがブワッブワッというエンディングも、今まで僕が聴いてきた歌のイントロやエンディングと全然違うものなんですね。歌の前に演奏される何か、歌の後に演奏される何かではあるんだけど、僕の知ってるイントロでもなければエンディングでもない。少なくとも、それがイントロだということを全く予想させなかったし、それがエンディングだということを全く予想させないような何かでした。振り返って初めてそうだったってわかるんだけども、その聞いてる時にそれが、その後に歌が来る、あるいは、その後に終わりが来るっていうことが全然予想ができないものでしたね。それに僕とにかくすごいショックを受けました。まあ藤本さんってそういう歌を歌う人で、そういうトロンボーンを吹く人なんですよ。すごいでしょ。で、僕はもう彼の演奏を聞くたびにすごくこう、いろんな発見があって、だから今回藤本さんとデュオができるって、これもね、藤本さんとデュオをするっていうのは本当に直前になって決まったんですけど、できるって思ってすごい僕嬉しかったんですけどね。で、それがどうなったかっていうのは、次回お話しします。それじゃまた。